あかりと
武井の
インフォメーションカニ。
避難情報の発令方法が変わったんだって。
大雨の情報や土砂災害など警戒レベルに応じて5段階でお知らせします。
どんなタイミングでどんな行動を取ればいいんだろう。
家族と一緒に事前に確認しておこう。
備えあれば憂いなし。
自分の身は自分で守ろう。事前準備をしっかりして
災害に強くなろうや。
カニ市ふるさと広報大使岡本あかりのあかり話。みなさんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市役所広報課の武井が
地域の皆さんに知っていただきたいとっておきのあかり話題をお届けしていきます。
6月8日土曜日に KYB スタジアムでウエスタンリーグが開催されました。
はい、
中日2軍のオリックス戦です。
今回は岐阜県期待の黄金ルーキー根尾昂選手も登場し、地元のファンがたくさん応援に駆けつけたんですよね。
はい、そうなんですよ。来場者はなんと過去最多の3592人です。
お、
前売り券の段階ですでにチケットが完売してしまうほどだったそうですよ。
それはすごいですね。
そうですよね、
うん、
試合後のインタビューでも根尾選手は熱い応援をたくさん感じたと答えてくれました。
うん、
まあ、試合はね2対7で負けてしまったのですが、
はい、
根尾選手が活躍する場面がたくさん見られてファンの皆さんも大満足だったようですよ。
うん、根尾選手に加えて今回のウエスタンリーグには登場しませんでしたが、
うんうん、
蟹市出身の勝野昭義選手、高山市出身の柿越健信選手など岐阜出身の野球選手は結構たくさんいるんですよね。
はい、そうなんです。
今後もどんどん活躍していってほしいです。
はい、これからも地元出身のルーキーたちをみんなで応援していきましょう。では早速今日の本題に入っていきましょう。
はい、
まずは防災情報の話題からです。
内閣府の避難勧告等に関するガイドライン改定に伴い警戒レベルを5段階に分けて防災情報が提供されるようになりました。
うん、
今日はそのことについて詳しくお伝えしていきます。
他にも第41回未来の科学の夢絵画展の受賞報告に関する話題や光秀情報など盛りだくさんでお送りしていきますよ。
それでは今日も15分間たっぷりとお楽しみください。まず最初は防災情報に関する話題です。
はい、現在明るい話の放送直前の CM でもお伝えしていますが、
はい、
防災情報の発令方法が変わりました。
これまでは災害情報の種類が多くて何がどれくらい危険なのかがよくわからないという声もあったみたいですが、
うんうん、
一体どのように変わったんですか？
はい、大雨の情報や土砂災害など警戒レベルに応じて5段階でお知らせします。
うん、具体的にどんな段階分けになってるんですか？
はい、まずは警戒レベル1です。
はい、
これは気象情報に注意してくださいねという早期注意情報になります。
なるほど。
うん、そして次に警戒レベル2です。うん、避難場所や経路など避難行動の確認をしてくださいという大雨洪水注意報にあたります。
まだこの時点では避難はしないんですね。
うん、そういうことですね。そして警戒レベル3です。高齢者や避難に時間がかかる人は避難を開始してくださいというもので、
うん、
避難準備高齢者等避難開始になります。
うん、
そして警戒レベル4です。これは全員避難を開始してくださいというもので、
うん、
避難勧告避難指示にあたります。
うん、
そして最後に警戒レベル5です。
はい、
これはもうすでに災害が発生していますよという合図で、
うん、
もう命を守るために最善の行動をしてくださいという災害発生情報になります。
なるほど。
うん、ちなみにこの1と2レベルの1と2は気象庁が発表するもので、
うん、
レベル3から5は市が発令するものになります。
つまり重要なのは警戒レベル3と4が発令された時ということですね。
はい、その通りです。 ただこのレベル分けはあくまで行動の目安となるものです、うん、なので危険だと感じたら早めに行動するようにしてください、う
ん、家族と一緒にどんなタイミングでどんな行動を取ればいいのかを事前に確認しておくことも大切ですね。
そうですね、事前に準備をしておけばいざという時にも慌てず冷静な判断ができます、
うん、
あ、そうそう、事前準備といえば、はい、最近では防災アプリというものも続々と登場しているみたいですよ。災害情報がいち早く届くものやネットにつながっていなくても、うん、全国の避難所の場所が確認できるものなど様々あるそうです、
うん、確かに今は多くの人がスマホを持ってますもんね、うん、ネットにつながっていないオフラインの状態でも使えるアプリはきっと災害時にも重宝しますよね。
そうですね、うん、もちろん災害アプリには災害時以外にも活用できるものがあります、
はい、
例えば安否確認メールを事前に作って保存しておけるものや、うん、防災食の賞味期限や個数を一括管理できるものなどがあるそうです。
防災食の賞味期限や個数って管理できるのありがたいですよね。
そうですよね、
本当だったらこまめに全ての防災食をチェックしなきゃいけないから、うん、こういうのが大変だから嬉しいですよね。
そうですよね、うん、定期的な入れ替えが大切ですからね、うん、そして防災に役立つアプリといえばもちろん今お聞きの FM ララのラジオがスマホで聞けるララアプリも忘れてはいけません、
はい、普段はこの明るい話などの番組をスマートフォンで聞けるだけでなく災害時には災害緊急情報を文字で確認できます。
はい、事前準備をしっかりして自分の身は自分で守りましょう。
災害に強くなろうや。
次は未来の科学の夢絵画展の話題です。
はい、
先日市役所で入選報告会が行われ市内小学校の入選者3名が市長に受賞を報告しました。
未来の科学の夢絵画展ですか。
はい、
どういったものなんですか。
はい、これは科学技術が発展して、うん、将来こんな風になっているんじゃないかな、またこんな生活が送れるといいなというように未来をイメージしながら自由に描いた絵を募集する全国展なんです、
うん、未来を想像しながら絵を描くってなんだか面白そうだし楽しそうですよね。
そうですよね。
科学の技術は日に日に進歩しているので今後ますます生活が便利になるのはほぼ間違いないですよね。
はい、昨年の9月上旬に第36回カニ御岳発明工夫展というものが福祉センターで開催されたのですが、はい、その中の受賞作品7点のうち審査を通過したのが今回の3人の作品なんです、
うん、その審査を経て全国展である未来の科学の夢絵画展に出展されたということですね。
はい、その通りです。今回3人の作品が出展された小学校中学校の部には、うん、全国からなんと6114点もの応募があったそうです、
うん、
そしてこの中から入選作品として選ばれたのはたったの136点だそうですよ、
うん、その136点に蟹市の3人の作品が選ばれたんですね、
うん、
すごいです。
そうですよね、うん、では3人の作品を順番に見ていきましょう。
はい、
まずは桜ヶ丘小学校6年生の岡崎隼さんの作品です、
うん、
山岳救助隊という題名で、うん、なんと大会5位にあたる発明協会会長賞を受賞しました、
うん、崖を大きなロボットが登ってるのが印象的なんですが、うん、よく見るとすごくそのロボットが細かく描かれているんですよね、うん、
すごくゴツゴツしてて迫力がありますよね、うん、
実際にこの絵に沿ってこのロボットを作れそうな気になるぐらい細かいです、
うんうん、そうですね、この絵を描く前に、うん、ロボットの模型作りから始められたそうです
。すごいですね、
はい、そのロボットの模型を作ることで、うん、その稼働する場所や範囲を確認してから下書きをしてそして色を塗ったそうです。
小学校6年生ですよね。
そうなんです。すごいですよね。
すごい、実際に将来このようなロボット作れる人になるんじゃないかなって思いました、
うん、そうです。岡崎くんの将来の夢を聞いてみたんですけど、
うん、
プログラミングなどロボットに関わる仕事がしたいって言ってました。
なるほど、うん、もう将来有望なカニっ子ですね。
そうですね、うん、ぜひ実現してほしいですね、うん、これ。ちなみにこの絵を描いたきっかけなんですけど、うん、ニュースで山での遭難事件や転落などのニュースを見たことだそうです、
うんうん
うん、で救助活動って人の 手で行うこともできるんですけど、そうですね、やっぱりそういうのって二次災害とかが、ね、うんうん、心配じゃないですか、はい、そういう時にロボットの力で救助活動を行うことで安全に、ね、救助活動ができるっていうことで、はい、これを実現したいなっていうふうに考えた岡崎くんがこの絵を描いたそうです。
すごいですね、うん、実際にテレビで見て考えた絵っていうのが素敵だなって思います、
うん、そう、そういう問題意識を持ってね、うん、絵を描いてるっていうのがすごいですよね、
うんうん、
続いて今渡り北小学校5年生の長谷川空さんの作品です、
はい、
エコハウスという題名で優秀賞を受賞しました、
うん、大きな三角形のお家から力こぶが出ていて、うん、とっても強そうなお家に見えますね、
う
ん、
丈夫そうですよね、うんうん、これは雷の電気や降った雨をフル活用して日常生活を送ることができる家だそうです、
うん、へー、うん、こう自然で起こる雨や雷を利用しているから、うん、実際にこんなものが本当に作れるんじゃないかなって想像しますね、
うん、こういう家あるといいですね、
うん
うん、最近だとこう異常気象だったり豪雨災害とか増えてるじゃないですか、うん、はい、そういった自然の脅威っていうのをエネルギーに変えて、うん、そして建物の中にいても安心して生活が送れるっていうのはなんだか一石二鳥な感じがしますよね、うん、
本当ですね、うん、
住む人をしっかりと守ってくれそうな力強さがしっかりと表現されています。
はい、
そして最後が片平小学校4年生の林優太さんの作品です、
はい、
外で遊ぼうしというユニークな題名で奨励賞を受賞しました、
うん、これは実際に帽子からミストが出てるんですかね、
う
ん、
そう、この帽子の日差しの部分から出てますね、う
ん、面白いですね、うん、
はい、
実際になんか作れるんじゃないかなっていう気もしてきました、う
ん、この帽子の後ろのところになんか袋っていうか
ついてますね、
風船みたいなのね、うん、この中に多分水が入ってるんでしょうね。
なるほど、
はい、
もしかしたらこの子は将来発明家になるかもしれません、
ね、うん、これね、ちょっとすぐ今すぐにでも実現できそうなのでね、
うん、面白そう
です、はい、ぜひ作ってもらいたいです、
うん、どの作品もこういう未来が本当に来るんじゃないかなと思える素敵な作品ばかりでしたね。
そうでしたね。
子供だからこその柔軟な考え方、豊かな発想とかがとても良かったと思います、
うん、そういった想像力をねもっと磨いて、うん、そしてこれからもたくさん考えて、うん、いろいろなことに果敢にチャレンジしていってほしいですよね。
はい、最後は明智光秀に関する話題です。新聞やテレビで見ましたが、うん、ついに光秀が主役の大河ドラマ麒麟が来るの撮影が今月から始まったみたいですね、
う
ん、
そうみたいですね、うん、今月の4日に東京都内のスタジオで取材が行われたのですが、はい、その時はキャストの皆さんがそれぞれの役の衣装を着て登場したそうです。主人公の光秀を演じる俳優の長谷川博己さんはものすごく心が躍動している、うん、今までの俳優人生の全てが出るのではないかとコメントされました。
とっても楽しみですね、
うん、
長谷川さんはどんな明智光秀を演じるのでしょうか、
うん、
渾身の演技早く見てみたいです。
はい、放送が楽しみですね、
はい、
ところで蟹市内でも光秀に関するイベントや催しが続々と行われていますよ。
はい、
今月8日には東濃信用金庫主催の光秀に関する講話がアーラで行われました。講師は静岡大学名誉教授で大河ドラマ麒麟が来るの時代考証も行っている小和田哲夫さんということもあって、
うん、
市民や歴史ファンなどおよそ950人もの人が参加しました、
うん、本当にたくさんの人が参加されたんですね。
はい、そうなんです。明智光秀知られざる実像と題して、うん、光秀の生き様や本能寺の変を起こした動機などについて歴史資料を参考にしながら説明されました、
うん、
小和田さんの話によると光秀は寝年生まれ、ネズミ年生まれだったみたいですよ。
そうなんですか、
うん、光秀の生まれた年には1516年、うん、そして1528年、で3つ目が1540年の3つの説があるそうなんですが、うん、はい、そのすべてが寝年にあたるそうです、江戸時代初めの人はそのことを知っていたらしいですよ。
歴史資料からそんなことまでわかるなんて面白いですよね、
びっくりですよね、
うん、 光秀は謎が多い人物なので、出生や本能寺の変の動機については、まあいろいろな考え方がありますよね。実際はどうだったのと気になるところですが、解明されていない分、いろいろと想像ができるところも光秀の魅力だと思います。
あかりさん、いいこと言いますね。皆さんが想像する明智光秀はどんな人物でしょうか。そして小和田さんの講演会と同じ日に、瀬田の天龍寺では光秀の供養祭が行われました、はい、市民有志で作る明智城址保存会というところが主催していて、1973年、昭和48年ですね、その年から毎年続いているものです、今年で438回忌だそうです。
わ、すごいですね。天龍寺には明智一族のお墓がありますよね、そして日本一大きいと言われる光秀の位牌もあります。
高さは184センチ。供養祭ではこの位牌に向かって参列者が順に焼香したり、歴史講話や茶会なども行われました。
古くから続いている行事なので、これからも大切にしていきたいですね。
そうですね。
あ、そういえば、天龍寺は最近金の御朱印も話題になっていますよね。
あ、そうでしたね、
毎月最終金曜日に登場します。
最終金曜日ということは、あ、今月はちょうど明日ですね。
本当ですね、光秀ゆかりの地を巡りながら御朱印をもらいに行くのもいいですよね。
そうですね、このようにドラマ放送に向けて市内のあちこちで光秀に関する催しやイベントが行われています。皆さんもドラマ放送前から参加して光秀のことをいろいろと知ってみてくださいね。
そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今日もあっという間でしたね、
はい、
そういえば前回の放送で今月の広報課にも掲載した元くくりまちづくり委員会が2019年度都市景観大賞を受賞したことをお伝えしました。
はい、
今月14日には東京での表彰式、また19日には市長に受賞報告を行いました、
都市景観大賞は国土交通省が行っている表彰で、今回元くくりまちづくり委員会はその最高賞を受賞したということになるんですよね、
はい、
すごいです。
そうですよね、くくりの景観や歴史ある町並みを残すためにこれまで行ってきた様々な活動が評価され、今回大賞に輝きました、今月の広報誌はそんな魅力ある元くくり町づくり委員会の活動をたっぷりと紹介しています、まだ読んでいないよという人、ぜひ読んでくださいね。
そして元くくり町づくり委員会の活動の様子はインスタグラムでも確認できます。
はい、元くくり町づくり委員会、またはアルファベットで白森アンダーバーくくりと検索してみてください、
はい、インスタだと映像とかも投稿されたりするので、元くくりの雰囲気も感じやすいかなと思います。
そうですね、
ぜひ一度覗いてみてくださいね。それでは今日も元気いっぱいで締めくくりましょう。竹井ちゃん、準備はいいですか。
はい、
せーの、それでは皆さん、アディオース。丸い笑顔、四角い笑顔、パクパク、おにぎり笑顔、いがぐり笑顔、パク